失礼しました。ネギでございます。いつも通りですね、私のパワーポイントを使って第二四半期の中心で説明したいと思います。もちろんこれ半期の発表もなってますけれども、まあ第一四半期第二四半期の合計で半期になりますので、第二四半期の数字中心ですね。でこれは実績でございます。売上の方が244億円、マイナス 7%、 それから営業利益72億2000万円、マイナス 15%、 これほとんど予想通りですね。予想自体が238億円に対して若干売上の方が多いんですけれども、営業利益は72億円、ちょうど同じ水準ですね。経常利益75億円、当期利益40億円、これはですね、そもそもの予想45億円に対してちょっと低くなっているんですけれども、要因としてはですね、一つはちょっと我々第一四半期の方が税率ちょっと低く見たもので、ちょっとその調整が第二四半期に入っている。もう一つですね、イギリスの方、我々去年買収した会社の、IP ライトですね、知的所有権、この日本本社に移るときは日本で発生した税金でございます。ですからこの四半期でちょっと税金はちょっと我々予想よりちょっと高くなっております。それから、ブッキングですね、これは為替込みで見るとマイナス 12% ですけれども、為替抜きでプラス 4%、 それから、為替抜きの売上自体がプラス 2% となっております。ですからほとんど予想通りでございます。でドル建ての数字でございます。横ばいですね。ここはですね、まあ、前も何回も説明申し上げたことでございますが、これは我々の米国の競合先さんと比較するための数字でございます。まあ、後ほどエヴァチェンのプレゼンテーションもちょっと話出ますけれども、今現在大きな競合先さん、シメンテックさんとマカフィさんに比較すると、まあ、シメンテックさんの第二、まあ、6月末の四半期の実績はですね、マイナス 9%、 でマカフィさんプラス 18% でございますが、それはまあ、いろんな買収とかも入ってますので、それを除くと 4% ですから、プラス 4% マイナス 9% はゼロですね。ですから、まあ真ん中か、あるいは若干マカフィさんに近い数字となっております。地域別の売上でございます。まあここはですね、為替の影響込みですので、ヨーロッパはマイナス 22% ですね、22% に見えるんですけれども、為替の期で見るとこんな実態でございます。米国のがプラス10、日本はマイナス3、ヨーロッパマイナス4でございます。ここは全体的にどうなっているか、まあ、為替の影響まだですね、結構大きいでございます。今度セグメント別の売上ですね。やっぱりコンジューマーのウェイト高い地域、日本と米国でございます。これは全社的に見るとコンジューマーの方がプラス 11%、 それからコンジューマー以外ですね、法人向けの売上マイナス 14%、まあ、多少ですね、為替の影響とかもございますけれども、やっぱり結論としてはエンタープライズの方がちょっと数字が良くない、でコンジューマーの方が比較的に伸びが高い、これは実態でございます。地域別の売上ですね、まあ、特にここはコメントするものはございません。これはブッキングスですね。ここもまたこれはそのまま円建ての数字でございます。でアメリカとにこれヨーロッパは結構ひどく見えるんですけれども、今度ですね、日本はマイナス 1% ですね、マイナス 1% で、今度フローベースのブッキング見ると現地通貨でですね、北米の方が 7%、 ヨーロッパの方がプラス 1%、ですからまあ小さい数字ですけれども、まあ、とりあえずプラスの数字になっております。で繰り延べ収益の残高ですね、まあ、ここも多少為替の影響があっても、まあ、でもまあ一応上がってます。ですから第4四半期が一番悪かったんですね。その後は、徐々に上がってます。これは地域別の変動ですね、まあ、ここは特にコメントするものはございません。これ、コストですね、あれの販管費の内訳はですね、こんな形で今、まあ、我々今社員の給与と福利厚生とかですね、あとは外注の費用とかエドミンとかセールスマーケティングとかね、まあ、前からですねこの分に対して結構聞かれたもので、まあ、こんな形で、公表しております。でそこはですね第1位から比較すると増えているのここと、セールスマーケティングの方ですね、 まあ、ここも、多少為替の影響もございますけれども、費用は一応第一四半期よりちょっと増えています。でこの辺ですね、ちょっと一時的なものも入っております。一部のまあ、我々から見るとヨーロッパとか高い地域からですね、ちょっとアジアに仕事を移っている分もございますので、まあ、そのこれから会社から離れてしまう方の対象給みたいなものもここに一応1億円前後かな入っております。あとはこれは募金対総費用ですね。ここも特にコメントすることはございません。で Q2 のハイライトですね。Q2 何が良かった、まず Q1 と引き続きですね、新技術製品等方が、まあ、好調に推移しております。後ほどエヴァチェンのプレゼンテーションにもっとあるいは尾身川の方ですね、もっと詳しい説明出ます。それからまあ、売上のモメンタムと この表現ってどういう意味ですかって言われるとですね、引き合いですね、数字になればもちろん今私のプレゼンに出たはずですけれども、それはなくて、まあ、でも引き合いが前より良くなっている。ですから例えば第4四半期の時ですね、まあ、非常にパニック状態に比較すると前より良くなっております。まあ、これからですね、これからちょっと下半期に期待できるんじゃないかなと我々思っております。一方ですね、ローライトですね、やっぱりですね、引き合いが増えても予算の管理厳しいですね、引き続き、ですからちょっとここは我々 としてはまだですね、楽観できない状況でございます。あとは、まあ、先申し上げましたようにですね、カンズマリ以外法人向けのビジネスはちょっとまだ厳しい状況続いております。ちなみにですね、これは我々の競合先さんも同じ状況でございます。ここもちょっと彼の数字の内容を見るとやっぱりエンタープライズはちょっと厳しいですね。これは多分これ両方ともつながっていると思います。エンタープライズの方がちょっと今かなり経費削減行っておりますので、まあ、その影響ってウェンダーの方も出てるんじゃないかなと思います。で3番目、これは直接我々としてはそんなに関係ないものですけれども、パソコン OEM の話で毎回我々も聞かれるんですので、レールはどうなってるとかですね、やっぱりここは結構厳しくなってます。競争ですね、値下げとかで我々から見るともう前も何回も申し上げたことですけれども、我々としてはかなり、まあ、収益もですね、大事なもの利益もちょっと我々としてはこだわりがありますので、こうなると、ごめんなさい、こうなるとですね、我々としてはパソコン OEM そんな積極的に追求しないかもしれない、まあ、ですからちょっと前はですね、これからあれパソコン OEM に力入れるとかそんなコメントもした記憶がありますので、ちょっとこんな状況になると我々としてはその商売ですね、そんなにアグレッシブに追求しないと思います。それからこれは重要、まあ、特にちょっとだけ増えているのはでもこれはサードブリゲッド社の買収ですね、4月の買収もありましたのでその影響もあります。僕は特にコメントするものはないんですね。あとは貸借対象 の項目でございます。ここは特にないんですけども、一つはこの現金と投資家証券の間にだいたい100億円この四半期で増えております。まあ、CDO の明細ですね、これ何回も同じスライド出てますのであまりコメントするものはないんですけど、ちょっとですねプラス我々かなりの分を評価損の形で落としたんですので、時価ベースでちょっと値段上がってますね。まあ、我々の期待というのはこれ満期まで戻ると、まあ、ほとんどの分が戻ってくると期待しております。今度上半期のハイライトでございます。まあ、売上このもんですね、マイナス 9%、営業利益マイナス 16%、まあ、ここは第1第2の合計ですのであまりコメント、ちょっとスライドをしてこのスライドですね、まあ、キャッシュフロー、これ半期のキャッシュフローでございます。キャッシュフローを見るとまあ、大体 29% 伸びております。もちろんキャッシュフローの中にいろんな項目でございます。ですから 29% というのはそのままビジネス 20% 伸びているではないんですけれども、まあ、一応キャッシュフローの方はさっき100億円ですね、一四半期で100億円手元資金増えてますので、そういう意味で配当金期待している投資家さんですね、ちょっとこの辺興味あるんじゃないかなと思っております。 これから第三四半期の予想でございますが、背景としては、日本の方はですね、一桁ちょっと前半の成長我々見込んでおります。で、為替の影響で米国の方が一桁のマイナス、欧州の方が引き続き二桁のマイナスを続くと思います。ここに為替ですね、予想の為替レート見ると、去年に比較するとそのぐらい、為替自体が変わっておりますので、一桁成長の世界ですね。ストックオプション6億円で、最終的に数字でまとめると売上250億円マイナス 4% で、営業利益は74億円マイナス 2% ですね。で、為替影響抜きの売上は 6% プラスで見ております。ですからマイナス幅だんだん縮小しておりますね。第4四半期まだちょっと予想は出してないんですけれども、我々から見るとですね、ちょっとマイナスの数字がなくなればいいなと思ってるんですけれども、そういうふうに努力したいと思ってます。で、最後私の方からもう一つですね、報告したいものというのは、この投資単位ですね、今までは500株のロットだったんですので、9月1日から100株になります。ちょっとこれ流動性ですね、流動性の向上を目指して、やりたいと思ってます。前からですね、やろうかなと思ってたんですけれども、ちょっと手数料とかねかかるからやる必要かどうか、今株式の電子化がですねできて、ちょっとこれは会社としてもそんなに負荷がないと思ってこれからやりたいと思ってます。私の説明は以上でございますが、後で質疑の形で質問後で最後にですね受けたいと思います。ご清聴ありがとうございました。